はい、どうもこんにちは。コーチの橋本彩人です。今日もね、ラジオを撮っていくんですけども、すごくね、今感じていることというかね、そういったことをお話をしているわけですけど、毎回本日はですね、やっぱこうゴール達成というか、というか皆さんって、このね、問いかけをぜひ皆さんにしたいんですけども、勉強しろってね、親から言われたことって皆さんありますか、というような問いかけでございます。さて、皆さんありますか？多分ね、多くの人はあると思います。僕自身もいっぱいありました。はい。親からね、勉強しなさい、勉強しろと。で、そう近いんでしょ、みたいなね、ことを言われることっていうことは僕もいっぱいありましたね。僕自身ですね、小中高ぐらい、小中学生とかの時はあんまり勉強してこなかったんですよね。どっちかというと、こう、野球をやってきた、言い訳をするとそんな感じなんですけども。それでね、あんまり成績もあんま良くなかったんですけど、高校終わりぐらいから頑張りまして、高校終わりぐらいっていうか、高2ぐらいから勉強はするようになって、なんとかね、大学とかも行ったんですけども、すごくね、僕が感じることとしてはですね、やっぱりこう、勉強しろって言ってもやっぱり動かないわけですよ。これが例えば今だと、この、上司と部下の関係とか、自発的にこう部下に動いてもらうためにはどうしたらいいのか。今はね、もうパワハラとか言われてしまいますよね。そう。強く言ってもパワハラと言われてしまうし、優しくしたら下で、強制力がないから動かないとか。どういうふうに、内発的な、モチベーションを動かして、こう、部下を動かすことができるのか。また、こう、子育てで言えば、子供に、こう、自発的にこう、勉強してもらうようにするにはどうしたらいいのか。っていうことですよね。本当にね、こういったことっていうのは多分永遠の課題テーマみたいになってくると思います。でね、教育本とかさ、ビジネス本で、部下のマネジメントとかさ、ね、教育本だとこう、子供を自発的に勉強させる方法みたいなね、本がね、もう本当にいっぱい多分、書店に行けばね、並んでると思うんですけど、ただね、こう、僕もね、こう、コーチングというものをしているからには、明確なね、ちょっと答えというか、そういったものも、出していきたいなというふうに思うんですけども、やっぱり僕としては、やっぱこう、内発的なものがないと、やっぱ動かないよねっていうところは一つだと思うんですね。はい。例えばですけど、その人にとってのやっぱゴールって何なんだろうなっていうところは、やっぱりこうちゃんと持っておかなきゃいけない部分ではあると。その人にとって成し遂げたいものって何なんだろうとか、その人の人生において、これは絶対にやりたいんだと、なりたいんだというふうに思っているゴールって何なんだろう。そういったゴールに対して、じゃああなたはこれをしなさいっていう言えば、その子は多分動くんだろうな、その人は動くんだろうなというふうに思うわけですね。はい。その人にとってのその、ゴールっていうもの、またはそのゴールっていうのが want to。要はしたいこと、やっちゃいたいこと、やりたいことみたいなことですよね。have to ではない。誰かから押し付けられた、その、しなければいけないこと。これまたもこう、must とかね、言ったりとかすると思うんですけども。そういうものだった場合、やっぱり人は動かないよと。それはもう外圧的なものだし、外発的なものなので、そういったものにこう押し付けられて、これをやりなさいって言われても、できないよねと、体動かないよねと、で動いたとしてもすごく効率悪いよねっていう話ではあると思うんですよ。ただね、教育というものに至ってはですね、このハフトゥーの部分っていうかね、そういったものを強制できてしまう、縛り付けてしまうことができるというところではあると思うんですよね。無理やり塾に行かせたりだとか、勉強させること、またリビングとかでね、こう監視しながら勉強してるところをね、監視するみたいなこともできちゃうわけですよ。またね、予備校だったらね、めちゃめちゃやばいとこあるじゃないですか。ね。共同生活させたりとか、することもできたりとかするわけですけど、ただね、やっぱそういったことをやった末に、確かに、望む結果、っていうものは、得られると思います。ね。いい大学とか、偏差値の高い大学に行くことはできるし、その偏差値の高い大学を出れば、ね、年収の高い企業、安定した生活、安定した幸せというものは手に入れることができるのかもしれませんけど、ただその先にあるものっていうのは何かというと、これはもうね、現代病なんですよ。現代人が陥ってるもの。 じゃああなたが本当にしたいことって何なんだい？あなたの人生って何なんだい？あなたってどういう人間なの？って聞かれた時に何も答えられないっていうことが今のこの日本の教育、日本の現代病になっている。そして今コーチングというものが流行り出している意味っていうのはそこにある。そして二人に一人が転職するという時代っていうのはまさにここを問われているからこそ悩み、そして答えを出そうと今の現代人が、もがき苦しんでいるテーマなんだろうなというふうに僕は思うわけですね。だから縛り付けて教育をすることっていうのは容易にできます。簡単にできる。だって大人の方が強いから子供より縛り付けることなんてできるんですよ。はたまたこれも要は上司部下でもそうです。上司の方が当然立場は上だし強いし、権限もあるでしょう。だから部下を厳しめにこう指導することはできる。まあただパワハラとかね言われるから今はそういう時代でもないかもしれないですけども、ただやっぱりこう立場が上と下というようなね、関係である以上、できてしまうところは正直あるわけですよね。だけどその状態で望む結果として望むね、結果が出たとしても陥るものは最終的には私って何がしたいんだろうっていうところに陥ってしまうということなんですよね。これがやっぱりこう今コーチングがやっぱりこう何度も言いますけど流行っている理由、コーチングというものが市場に求められている理由なんだろうなというふうに思っております。はい。だからね、ただね、すごく難しいのは、子供の中には、何したらいいのかわからないんだよねっていう子は当然います。僕もですね、まあ高校生と接していた期間があるんですけども、やっぱりそういう高校生やっぱ多いですよ。まだ何やったらいいのかわからない。で、まあ高2、高3あたりになってですね、まあようやく初めて、あ、こういう感じかなというような進路を出してきてくれることが多いわけですけども、まあそれでもですね、やっぱりこう、まだまだ抽象度が高かったりとか、明確にはなっていなかったりとかする。まあそういう時にね、やっぱりどうしても大人、とりわけやっぱり一番関係の深い親っていうのは介入してしたくなると。その気持ちはすごくわかるんですけど。ただやっぱり、体験っていうのはすごく大事だなと。そして、まあね、どうしてもこう限られた3年間という中で進路を出さなきゃいけないとか、そういうふうになると、まあ当然ね、親からしたらそれ焦るんですよね。いや時間はあるよなんて絶対言えないわけですよ。なぜかというとやっぱこう期限がね定められてるし、出願期限っていうのも定められてる。そのスケジュールの中で動いてるから、まあぶっちゃけね、やっぱ大人親っていうのはいやいや焦ろよ、なんとかしろよっていう風になって、まあ最終的には介入しちゃうみたいなことも多分あると思うんですけど、まあ、だからその気持ちはすごくわかるんですよ僕も。ただやっぱこう待つっていうことはすごく大事だなという風には僕は思いますし、すごく大切なのはやっぱりこう経験をさせていくっていうことですよね。やっぱりこう経験の数が少ない、打席に立つ数が少ないと、やっぱり自分が何が好きなのか、自分が何が本当にやってしまうことなのかっていうことがわからないよっていうことです。だから変わり映えないその日々を過ごさせるのではなくて、やっぱり親としてできること、大人としてできることは、子供たちにいかに多くの機会を与えられるかっていうことだと僕は思うんですよ。でそれは当然上司部下、大人ビジネスでも多分一緒ですよね。いろんな、いわゆるその打席に立たせてあげることこそが一番のやっぱり教育であるというふうに僕は思うわけですね。やっぱりこう経験して、でそしてその本人がですね、やっぱ本気でやらないとその好きなことって何なのかっていうのはわからないと思うんですよ。だから本気で絶対にやれということだけはですね伝えてあげてもいいのかなというふうに思うんですね。まあ、それでね、合う合わないっていうのが見つかってきて、あ、自分はこういうことが好きなんだなとか、こういう行動とか、こういう動作行動っていうのが自分にとってめちゃめちゃ合ってるんだなっていうことを気づいてですね、初めて行動に移せるということになってくると思います。もうやっぱね、本当に、キャリアコーチングにしろ、ライフコーチングにしろですね、まあ、自分とは何なのか。こういったところをですね、すごく今求められている時代だからこそですね、今ですね、このコーチングというものが伸びてきている。そしてコーチングとしてですね、僕的にはやっぱこういったね、答えというものがね、大事なんだろうと思います。やっぱこう、機会をいっぱい与えると。っていうことでしょうと。そう。機会を与えても主体的にできないじゃないですか。みたいなこともあるだろうけどね。けどそれでいいんですよ。あ、できないんだ。こういうことはできないんだ。でいいじゃないですか。みたいな話。それで諦めないってことですね。いろんな機会に。 ぶち当てさせると、いろんな変化を与えていくと、うん、まあ、その中でね、例えばこう親御さんとかだと、ぶっちゃけもやっぱさ、こう18年とか生きてきて中でね、全然経験とか与えてないのにもかかわらず、お前の好きなことなんだよとか、早く進路を決めろよって言っても、そりゃあね、高校生わかんないよっていう話だと僕思うんですよ。いろんな経験させてあげた結果、やっぱり、まあ、自分ってこういうこと好きなんだなと、そしてその未来に対して、こういう俺は将来こういう職業に就きたいなとか、こういう仕事がしたいな、その逆算によってですね、初めてまあ進路を選べるんだろうなと、大学とか、うん、高校とか、うん、でその高校とか卒業ね、学校ね、要は大学専門学校とか卒業した後、初めてですね、まあ要は自分というものを見失うことなくですね、自分のキャリアというものを描いていけるような世の中になっていくんではないかなというふうに思います。まあ、ただね、まあ、いろんな人生ありますから、いろんなことがね、なので、まあ、一筋縄にはいかないと思います。その都度その都度コーチングを受けていく、そしてその都度ですね、ゴールを、書き換えていく、更新していく、まあ、ゴールを更新していくってことがすごく大切になっていくんだろうなというふうに思います。やっぱりですね、僕はコーチングというものは素晴らしいと思いますし、コーチングというものがもっと世の中にね、広まっていければなというふうに思っています。まあ、コーチの一人としてですね、みんなコーチング受けようということですね、最後お伝えしてですね、終わりにしたいなというふうに思います。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。まとまりのない話で申し訳ございませんでした。